親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。親父、おはよう。
はい、おはよう。
さあ、3月っていうことでね、うめえは咲いたかっていうことかな。あはまたかいな。世の中がなんかこう平穏になってるといいなと思いながら、親父と話していきたいと思います。
平和ってどういうことだろうね。
まあコロナ禍の収束でしょうかね、やっぱりね、うん、でこれ以上言うとまた違う話になっちゃうから。
そうだよ、それを期待してた。
さあ、あの業態が変わっていく、うん、まあ言ってみたら、うん、日本の経済ってで、50年代から60年代のこの10年間っていうのは、ものすごく変化した、
変わったな。
その激動の変化の中に、親父はまあ対応していったわけじゃない。でも、あの金吾さんともう一つ作った別会社との関わりみたいなのは箱屋の方にはなかったの？
ない。
全くないの？
ない。
だからその時点ではグループ会社も減ったくれもなくて、
ない。お互いに相互関係ってない。あのね、子会社を作るとか、関連会社を作る、設立するってよくあるでしょ、それはね、今本体がある部分のこの部分を独立させて別会社にしようっていうのが多いの、
はいはいはい、
うちの場合は、ほとんどそれなかったね。なぜかというと、たまたまその金子製薬所でね、その新しい物流業務代行とかやったよ、やったけども、それは資金的な面でやって、でこれがある程度その、事業化に行けるとなったら、その部分切り離しちゃって独立させちゃうからね、全く新事業なのよ、でね、あれから6年だから58年ぐらいかなに金子企画ができたんだけど、ね、それなんかも全く、要するに箱屋とは全然関係ない、
そうか。だから、私たちのイメージだと、いわゆる子会社とは言わないけれども、同族会社で一つの球根からいっぱいこう芽が出る、そういうものがこう、なんとなく会社が大きくなっていく子会社ってイメージがあったけど、親父はその手法は取らなかったのね。
全然ない。全く新しい、全く新しいやり方、新しい仕事を別会社で作ったっていうことだね。それでね、話がだんだん飛んでくるんだけど、昭和60年ぐらいになってくるとね、あの当時銀行が主力になって、異業種交流会っていうのを盛んにこう作ったんだよ。
はいはいはい、
ね、
今もね現存してますけどね、
異業種交流会って今でもあるよ ね、
ありますけどね、
で、そのうち私たちが所属してる、まあ、銀行の仲間で、異業種交流会みたいなものを勉強会だよ、異業種交流っていうよりね、
いろんな業種の人たちが集まって
勉強会を作ったの。そうそうそう、全部業種違う、
違って、
はいはい、仲のいい友達、
それ
が要するに、勉強会をやってるうちにね、一つのテーマが出来上がったわけで、シルバー産業とあった。
シルバー産業、その時代に、
あの当時シルバー産業って、そろそろシルバー産業が話がピョッと出てきて、要するに後期高齢者ね、高齢者化社会がその当時からちらっと話が出て、
ちょっとあの先端行ってるじゃないですか。
それで、シルバー産業とは何ぞやってると、だからずっと話聞くとね、シルバー産業ってシルバーを マーケットにした商品を売ろうっていうふうに考えたわけ。
いわゆる顧客がシルバーということ。
ところが、我々の考えはちょっと違ったんだよ。シルバーをいつまでも元気で働かせるのがシルバー産業だろと。
ちょっと
全然違うんだよ。
この今令和3年になって、大きく問題になっていることっていうのが、すでに親父さんというの間で
もうやったの、やってんの。それで一つ会社作っちゃったんだよ、その我々仲間で。
また別に、ちょっと戻ろうか。それはちょっとあれなんだけど、私一つね、先週 の話の中で聞きたいなと思ってたことがあって、工場は持たないって3月8日の放送で言ってたじゃない。今まさにこのコロナ禍においてキッチンだけしか持たない、いわゆるそこで物を作る、そういう業態が流行ってきてるっていうのを聞いたことがあるんだけど、
ファブレスって、
この工場を持たないっていうポリシーは親父はどんな意味で持ったの？
それはね、要するにほら言ったじゃないよ、一つの何々屋って何々屋、印刷屋とか、プレス屋とか、ゴム屋とか、やったら、その会社は消えてなくなる、だってどんどんほら材料が変化していっちゃうんだからよ、ね、だから消えてなくなっていくんだよ、でそれ消えてなくならないのは、努力を重ねた、要は一つの仕事を深く掘り下げるっていうのもあるんだよ、幅広く持つのと横に幅広く持つのと深く掘る、持ち上げられる力、技術力を持った会社は残ってますよ、だけどそこはなかなか難しいところなんだよ。
そこのなかなか難しい、なぜ難しいか、さあ親父はその昭和50年代の新しい箱屋の形態をどう考えていったのか、また来週です。
はい、よろしくお願いします。はい、
汗の影で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 てからは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまでおかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。